バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス、今回もよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、今日は趣味趣味ミュージック、バッキー大阪の趣味の音楽の話をしたいと思います。で、今回はですね、明日が4月25日なんですね。で、4月25日といったら何日かというと、尾崎豊さんの命日なんです。で、僕は4月25日って言うと、本当にもうまず尾崎豊の命日っていうのがね、頭にターンと浮かんできて、それだけじゃなくて、もう時間とか、いろいろタイミングが合う限り、4月25日は、尾崎豊さんの聖地と言われてですね、渋谷にあるクロスタワーってとこがあるんですね。で、そこのクロスタワーに尾崎豊のモニュメントがあって、尾崎が生前曲を作る時とか、あとデビューして間もない頃とかによくここから景色を見てたっていう、眺めてたっていう、聖地なんです。で、その聖地に尾崎の誕生日の11月25日、それからまた来る4月25日、この日はもう本当にファンが集まって、尾崎のためにいろいろ思いを馳せたりとかね、みんなで尾崎の歌を歌ったりとか、そういうシーンが繰り広げられるんですけど、4月25日はね、僕本当に時間が許す限り毎年ここクロスタワーのところね、尾崎のモニュメントのところに行って、尾崎を愛してるみんなと一緒にこうね、歌ったり騒いだり思いを馳せたりっていうことをやってるんですけれども、そんな形で、今回はですね、またやってくる4月25日を前に尾崎豊さんのお話をしたいと思って、こうやって録音をしています。今年はですね、こんな感じでね、ちょっと新型コロナウイルスの騒ぎで、ちょっと明日ね、その聖地に行くのはちょっとあんまり難しいかなっていう気がするんですけれども、もう去年とかも行きました。で、去年は行ったら、年によって年とか、あと行く時間帯にもっていうのもあるのかもしれないんですけど、去年はね、夜9時10時とかちょっと遅めの時間に行ったんですね。そしたら結構みんなもう盛り上がっちゃって、もう酒も飲んでるしみたいな感じで、で、やっぱりすごく尾崎を愛する人たちが、もう同世代の人から本当に若いね、まだ二十歳そこそこの連中までみんな集まって、同じ尾崎の歌を、もうギターとかをガンガン書き鳴らしながら、ある人はもうギターを黙々と弾きながら、で、ある人はもう本当にね、酔っ払った勢いでシャウトしながら、みたいな感じで、僕はね、どっちかって言ったらね、酔っ払ってシャウトする側なんですけども、去年はね、本当にその10時、11時ぐらいの時間、もうすごい盛り上がって、で、本当にね、二十歳前後ぐらいかなっていう青年とかも、すごい尾崎のこと好きだって言って、わざわざね、この尾崎の命日に、この聖地に来るっていうぐらいなんでね、やっぱり本当に好きなんだろうなっていう感じだったし、で、やっぱり、みんな誰もが知ってる曲じゃない、誰もが知ってる曲っていうのは尾崎豊の曲といえばね、卒業とかね、I love you とかあるんですけど、そういうね、みんなが知ってる名曲もすごいいいんだけど、そうじゃない、アルバムにしか入ってないけど好きだみたいな曲とか、なんかそういう曲とかも、なんかみんなでシャウトしたりとかしながらね、すごくなんかやっぱり、あ、みんな尾崎のこと愛してるんだなっていう、なんかそういう時間が過ごせるっていうのは、なんか、すごく素敵だし、なんか、やっぱりずっと尾崎が、すごい、みんなの心の中に残っててカリスマだしっていうとこもね、感じたりとか、俺が好きだった尾崎ってやっぱり、俺だけじゃないよなって、なんかみんなに愛されてるし、ね、なんかその、俺が尾崎好きだったって間違いじゃないよな、みたいなことをね、なんかみんながこの場で思ったりとかできる時間であって、場所であるんだろうな、なんていうことをすごく感じられる。そんなね、4月25日っていうのは、そういう日で、11月25日のね、尾崎の誕生日もそうなんですけど、ちょっとそんなことに思いを馳せながらということで、今日その話をしています。で、尾崎豊がね、亡くなってしまったのって、1992年なんです。で、今年が2020年ということで、もう、28年もの月日が流れてるわけです。で、尾崎は27歳で亡くなってしまったんで、もう本当に尾崎が生まれてから死ぬまで、亡くなるまでの時間、同じ時間が なんか尾崎さんが亡くなってから過ぎちゃったんだなぁなんて思うとね、ちょっと思うところがあったりするんですけども、まあ尾崎豊がもし生きてたら今54歳、まだまだね、本当にもうそれこそ吉川晃司と岡村康幸、岡村ちゃんと尾崎豊が同い年で、結構この3人がなんかすごい仲良しだったなんてね、エピソードとかもあったりとかするんですけど、もうね、本当に吉川晃司だとか岡村康幸なんかもまだまだ、もうまだまだどころかもう全然現役でめちゃくちゃかっこいいしみたいなねまあそんな中でね、今も尾崎がまあその3人と一緒にね、俺らのことをステージ上から見ながらニヤッとして、なんか変わらない姿を見せてくれたら、それはそれで素敵だったんだろうなーなんて思ったりすることもあるんですけど、でも僕個人的に思うのは、やっぱり尾崎豊って皆さんご存知の通り、10代のうちにすごい、もう本当にアルバムを3枚出して、その中にもヒット曲がバンバン連発してってね、まあそのね、まあ10代3部作と呼ばれているファーストアルバム、セカンドアルバム、サードアルバムってね、まあどれも本当にマスターピース傑作なんですけども、まあこれをね、10代のうちに出し切ったってだけで、本当にもうこれだけでこの人は天才だなっていうのは思うし、で、まあその曲たちが本当にいろんなアーティストに影響を与えて、アーティストだけじゃなくて普通にね、日々生きてる我々にも影響を与えてくれてっていうことで、で、その曲たちがずっとスタンダードで歌い継がれてっていうことでね、すごいアーティストだなって思うんですけれども、まあそれだけに、まあ尾崎さんね、尾崎豊27歳で死んでしまいましたけど、まあ本当にね、その尾崎の死を知った時すごいびっくりしたし、ショックだったし、なんでって思ったけど、多分天才なんですよ、あの人は。で、やっぱり天才って言われてる人がなんかね、その 10代のそのなんかすごくそのね、さっきも言ったその10代3部作って言われてる傑作を出して、その後もうアルバムとかをリリースしたりとかしてるんですけど、やっぱりずっと亡くなるまで尾崎豊っていう人は苦しんで、なんかその苦しみの末に自分を傷つけて、なんか物を作ってきた、曲を作ってきた人なんです。だから多分まあね、27歳で亡くなっちゃったのは残念だけど、それより先もっと生き続けても、ずっと苦しんで自分を傷つけてしか生きていけない人だったと思うんですよ。で、本当に10代の時からそういう生き方をしてきた人だし、で、やっぱり死ぬ間際とかもそういう形でしか曲を生み出したりとかができない人だったんで、多分まあね、実際にまだ生き続けてたとしても、なんかすごく苦しい人生を歩んだんだろうなーって僕は個人的に思ってて、で、だからやっぱりなんか宿命的に、まあ、27歳で生を全うしちゃったんじゃないかなーなんて思ったりもしています。本当天才27、8歳で死ぬ説ってあって、ジミー・ヘンドリックスとかジェームス・ディーンもそうだし、ね。あと、僕の大好きなドアーズのジム・モリソンもそうだし、ジャニス・ジョプリンもそうだし、っていう形でね。やっぱり天才ってなんか長生きできないのかなって。普通に生きて、今生きてる天才っていう人もいるけどね。俺はビートたけしなんかもすごい天才の人だと思ってて、なんかもう本当に今を生きてる天才を目の当たりにしてるって、まあ人見てて思うんだけど。ね、ね、くだらないギャグもやれば、ね、映画監督もやって、ね、ピアノも弾いて、絵も描いて、数学もすごい得意みたいなね。あんな人なかなかいないよな、なんて思ったりするんですけど、まあそういう人もいるけど、やっぱり、なんだろうな、やっぱり自分をこう、自分を傷つけて、なんかこう、苦しみの、挙句作品を作るタイプの人っていうのは、やっぱり、生きてて、ね、辛い生き方をしてしまうんじゃないかなーなんて思うんで、まあ尾崎豊って、まあ、27歳で亡くなったっていう、すごい寂しいし残念だなって思うけど、なんか天才ってそういうもんなのかもしれないなーなんて、いつも尾崎のことを思うたびに僕はそんなことを感じています。まあそんな尾崎豊ですけれども、まあ本当にね、すごいなと思うのは、その あれだけ10代3部作って言われるすごい作品を作り出して、でその後も僕大好きな名曲いっぱいありますね。でまあそういう形で、それで、なんかその作った生み出した作品がすごいっていうだけじゃなくて、すげえイケメンじゃん普通にめちゃくちゃかっこいいし、もう本当にルックスとかも含めて、なんかね本当になんかもう天才とかカリスマってこういう人なんだろうなってすごい思うわけですよ。で僕が女だったらね、もう本当に尾崎にメロメロになってただろうしっていうねことをね思ったりもします。まあそんな尾崎豊なんですけれども、ここでちょっと今年ね2020年の1月に2週間限定で公開された尾崎豊の映画があるんですよね。でタイトルが尾崎豊を探してっていう映画なんです。でまあそのね尾崎豊の映画っていうのが本当にもう今となってはね、そんなになかなかね尾崎豊のドキュメンタリーとか作品っていうのがね出てくることはそうそうないだろうと思って、もうこれ絶対映画館で見なきゃと思って、まあ前売りでチケットを買って見に行ったわけですよ。2週間限定上映ということで、しかも2020年、今年劇場で一発目に見た映画がこの映画なんですよ。尾崎豊を探して。でこれどんな映画かっていうと、まあ尾崎豊のドキュメンタリーではあるわけです。うん、で、うん、あの未公開シーンとかね、その今まであの誰も見たことなかった、ね、秘蔵映像みたいなのが出てきたりするよみたいなのもあって、めちゃくちゃ期待していったんですよ。うん、でなんかスクリーンでその尾崎がね、うん、見れるっていうだけでもね、ファンとしては幸せだなって、もうそれだけで十分だと思って見に行ったんですが、これがね本当に俺ね、このポッドキャストでもいろんな映画見ていろんな映画の話したりとか、まあ映画好きだから子供の頃からいろんな映画見てね、変な映画とか面白い映画、傑作映画ね、ね、ちょっと、うん、知る人ぞ知るの映画っていうのもいろんな映画あるけど、うん、ね、中にはクソ映画とかもあるしね、クソ映画の中でも愛すべきクソ映画っていうのもいっぱいあったりとかするんですけど、まあそうやってね俺がいろんな映画見てきた中でもこれは本当にもう底辺の底辺のクソ映画、本当にひどい作品でしたってもう断言して言っちゃうけど、本当にこんなひどいものをねよくね、なんか劇場公開したなみたいな、うん、誰だこれ許可したのみたいな、俺がプロデューサーでディレクターだったら絶対ボツだみたいなね、もう本当にひどい映画でした。でこれなんでひどいかっていうと、まあ尾崎がねもう生前その尾崎貴重な映像がいっぱい出てくるんだけれども、その中で、うん、なんかそれを普通にちゃんと見せてくれればいいのに、歌ってるとことかその曲のシーンとかが、うん、ちょうどいい感じのとこでブツッと切れて、でまたなんかこう、しかもね若い時の本当に10代の若い時の尾崎ばっかりしか出てこなくて、同じようなシーンが何回も何回も出てきて、せっかく曲を見せてくれてると思ったら急にそうやってなんか曲のグルーヴに身を委ねる時にブチッって言って、ああ僕はなんとかどうのこうのでとか言って尾崎のコメントとか入るわけですよ。でもうとにかく編集がもう本当にズタズタでひどくって、本当にもう本当になんかもう人の気をね一気に削ぐような、せっかく曲を聴かせてくれるのに、もうちゃんとサビまで攻めて、せめてサビの終わりまでちゃんと聴かせてよみたいなところをブチッと切って、なんかその編集がもうすっごいズタズタでひどかったんですよね。本当になんか普通に編集して見せてくれればいいのに、なんかこう前衛的な作品を狙ったんだかなんだか知んないですけど、なんかもう本当にそのドキュメンタリーとしても全然中身がないし、もうとにかくズタズタに貴重なねその生前の尾崎のアーカイブをズタズタに切り刻んでベッタベタ適当に貼り付けたみたいな、もう本当にそんな感じでしかない、本当にもうこんな編集するのは許せないっていうぐらい、本当にもう今まで見たことのないようなクソみたいな作品でですね、もう本当にもう怒り心頭で、もう途中から本当にもうスクリーンって見ながらもうああもう席外そうかなみたいな、思ったけど、まあ文句言うにも最後まで見てから言わないみたいな感じで、でこれね本当に90分ぐらいしかないんですけど、もうこの90分長かった、ひどかった本当に。 で確かにその未公開のね、俺尾崎好きだから尾崎の映像ってほとんど見てるはずなんですけど、確かに見たことない映像ありました、中にありました。うん、だからそれを見れたっていうのは貴重だけど、その合間合間のせっかくの貴重なアーカイブスをなんでこんなにジョキジョキ雑談に切るんだっていうね、まあ、それが本当に許せなくて、でこの監督したの誰だと思ったら、まあ、佐藤輝さんという人なんですよ。でこの方こともあろうに尾崎のプロモーションビデオとかをこうずっと撮ってた人なんですね、当時から。でまあ本当に尾崎、僕初めて知ったのは深夜にテレビに見た卒業のプロモーションビデオだったんです。でこれもすごいあのインパクトのある映像で、尾崎があのプールにドボーンと落ちてなんか溺れそうになってる映像と、あとあのライブでテンション上がりすぎて高いところから飛び降りて足を骨折したことがあるんですけど、その時の骨折した時にあの横断歩道とか歩ってる映像みたいなね、これが入り混じってるっていうのはすごいインパクトのある映像で、すごいなと思って、なんかそんな尾崎豊のプロモーションビデオで、他にも尾崎豊のプロモーションビデオって特に10代のやつとかってめちゃくちゃインパクトあるんですよ。あのもう本当にこれでもかこれでもかっていうぐらい牢獄の中でペンキを浴びるっていうね、それだけで作られた映像とか、あとは本当になんかライブで途中でぶっ倒れちゃうとことかもそのまま流してる、それで作品にしてるプロモーションビデオとか、まあとにかくねすごいインパクトがある映像っていうのがいっぱいあるんですけど、なんかそういうねあの貴重なアーカイブスをズタズタに自らこの方が、切り刻んで、もう何の意図があるんだっていうね、なんかすごい残念だったんですけどね。まあ、すいませんこの映画のケチつけるのだけで随分喋ってしまいましたが、まあとにかくまあちょっとそんな作品もありますが、まあ尾崎豊はね本当に普通にもう素の元のオリジナルのプロモーションビデオとかライブビデオとかライブ映像とかそういうのもいっぱいあるんで、なんか普通にそういうのをぜひ皆さんに見てほしいなと思います。で本当にライブ映像それからあのプロモーションビデオの、ね、元のオリジナルの映像とか見るだけでこの人の特殊性っていうかカリスマ性っていうかそういうのは本当にもうそれだけでわかるし、あの僕はねその映像のここがすごいんだなんて言う必要全くなくて、とにかく見てくれればわかるっていうところ、それからまああの曲の数々を聞いてくれればやっぱりこの人のやっぱり凄さ特別さっていうのは本当にわかると思うし、でまあそんな中でも僕が特にすごく実感しすごいなと思ってるのが、あの分かりやすい話をすると、あの尾崎豊の代表曲の一つでもある I Love You、 それからまあ卒業、まあこのあと15の夜ですね、この3つの曲を思い浮かべてほしいんですけども、すごく分かりやすいんですよ。当たり前の言葉を並べてる、当たり前の言葉を並べてるからこそ伝わる、だけどなんかそれが全然チープじゃなくて、まあ要は当たり前の言葉の使い方がすごくうまいわけですね。で僕なんかもともとコピーライターやってるんで、当たり前の言葉をうまく使うっていうことの難しさっていうのはすごい分かってるんですよ。例えば曲の歌詞とかで愛してる愛してるってね、愛してるっていう強い言葉は、まあ使えばインパクトあるんですけども、普通に使うと本当にそういう強い言葉だだけに安っぽくなっちゃうんですね。だけど尾崎豊はその曲の中でなんかその当たり前の言葉をすごくうまく使ってるんですよ。 I love you の歌詞、卒業の歌詞、15の夜の歌詞、どれもそうなんですけども、本当にねあの当たり前にの言葉を当たり前に使ったらチープになるだけっていうところを、本当にその当たり前の分かりやすい言葉でちゃんと刺さる歌詞になってる、これが何よりすごいな。僕はあのまあちょっと言葉をねこうこねくり回してあの生業にしてる人間なんてすごくすれば分かるんですけども、あの皆さんもそういう意識でね、多分尾崎のね I love you 15の夜卒業を聞いてくれると、あそうかもって思ってくれるかもしれないんですけども、とにかくなんかすごくそういうことがうまくて、でそれをすごくあのその10代ならではの衝動とか、なんかそういうね、生きてるその等身大の衝動をちゃんとぶつけて歌って曲にできるっていうところがね、それがやっぱり尾崎の凄さだし、あのみんなが共感できるとこだしっていうね、共感できても真似はできないんですよ、やっぱりあの人じゃないとできないっていう形 形があって、でそれをまあ体現したのがやっぱり尾崎の魅力のもうまた一つの側面かななんて思ったりとかしています。まあ、そんなね、まあ天才がゆえにこう若くしていってしまった尾崎豊なんですけども、まあちょっとこの時期になると必ずこう思いを馳せている、まあ、僕からちょっとそんな尾崎豊の話をしてみたいなと思って、今回収録をさせていただきました。バッキー大阪のストレンジャーズパラダイス、今回はですね、僕の趣味の音楽の話をする趣味趣味ミュージック音楽のコーナーで、まあ、4月25日ね、尾崎豊さんを偲んでちょっとお話をしてみました。それではまた。